新年明けましておめでとうございます。ピカピカ FM の大城です。
和樹です。
よろしくお願いします。
はい、ピカピカ FM は仲良し2人が映画、漫画、アニメ、ゲーム、音楽など最近気になっていることを自由気ままにおしゃべりするトークバラエティ番組です。
はい、
じゃあ早速本編いこうか。今日のテーマは何でしょう。
みんな TVer で見てる？後で見る機能のありがたみです。
はーい。
いや、年末年始もう特番だらけですよ
ね。え
もう特番だらけで、しかもおもろいのがもう渋滞しておりますもうテレビバラエティ大好きな皆さん大変な時期なんですよ。
録画しっぱなしじゃない？
もう録画しっぱなしなんよ、ほんまに。それに追われるっていう感じが正直ここ数年私ありまして、もうえぐいのよ、もうそれの処理でもう年末で言ったら分かりやすいところで言うと、もうあの笑ってはいけないシリーズ、あれがもう何時間とぶっ続けてやってるわけじゃん
そうだ、ね、
あれは何としてでも消化して、でもう正月にはまた面白い特番とかがあったりして、それをすぐ消化しないとあかんって、もうそれに追われる日々、正月は、もう一人の私としてね。
歌番組かな、歌番組が結構、まあ、紅白もそうだし、
もうそうだし、それ以外も、面白いバラエティ番組とかあったりすんのよ。もうそれに追われて忙しかったりするのよ。それでもう録画、レコーダーがもう大変なことになっちゃうんだよね。でも正直、ここ多分2年ぐらいかな、もうレコーダーはあんま使わなくなったのよね。
なった。
何かというと、TVerで見たりすることが多くなったのよね。皆さん TVer 使ってるんですかね？どうなんだろう？
知らない人ってまだいるのかな？
TVer、 いや、知らない人は多分いないんじゃない？
さすがにいない。
でも利用してるかどうかって言ったら、ちょっと微妙だったりしないかな？
あー、確かにね。
TVer で、もうここ最近さ、TVer で結構見れたりしない？
割と
言うたらバラエティとか結構見れるんよね。
見れる見れる。そのなんだろう、ツイッターとかでさ話題になって、あ、そんな番組やってたんだっていうのから知って、じゃあ TVer で見ようって見る。
個人的にすんごいありがたかったんだけど、アドマチック天国を見たりするんですよ私ちょっと意外かもしれんけどいい、ね、アドマチを見てて、それがつい先週かな、先々週、あの収録日からするとね、ついに TVer に来たのよ
ああ、そうなんだ今までなかったの？
なかったんよ。
あ、そうなんだ。
ただそれがようやく入ってきてちょっと嬉しかったりするんだけど、それぐらいもう最近のバラエティとかもう TVer で見れるようになって、もちろん、あのバラエティだけじゃなくドラマもね、もう TVer とかで見れたりする、そうなってくるともう TVer でいいじゃんってなり始めてくるのよね。だそう考えるともうテレビもちょっと正直、まあ言うても俺もテレビもほぼほぼつけなくなっちゃったんだけど、ほぼほぼというかもう今に関してはもう全然つけてないんだけど。
お城が信じられない、そうなんだ。あんなに見てたのに。
つないでないよ。テレビはつないでないんだけど、ネットで見てるっていう感じになった。
ああ、だからどんどん TVer 側に移動してってると。
そうそうそう。もうパソコンでほぼ見てる。だテレビはつけないで、もう電源すらもさしてない。テレビはつけないけども、パソコンでテレビ番組を見てるっていう感じになってんだよね。だからもうテレビがあんま必要なくなってんなっていう風に個人的に思い始めてくんだよね。多分他の人たちもそうやと思うんだけど、もうスマホとかタブレットもしくは PC であればもう十分やなっていう、それでテレビ番組は見れるっていう世の中になってるなっていう風にすごく肌身として感じるんだよね。だし最近だとニュース映像 もう YouTube でライブで流れてたりするんだよ。
なんかあれだいぶやってるよね、そういうのもね。
そうそうそう、だあのなんだっけな、YouTube でカトパンのあのサムネが出てきたとか、あ、もうそこに行ってんのっていうふうに思っちゃってちょっとびっくりした。
え、公式であるの？
出てるし、
へえ、
カトパン、ミトパンも出てるし、もう出てるよ。ホラン千秋も出てたし、サムネで、 見てて、あ、もうそこまで来てんだったら、もうテレビでわざわざ見る必要ないなとかちょっと思ったりするんだよね。
うんうん。
しかも TVer だと見逃し配信があるわけですよ。
うん、一週間
は見れるよね。まあ大体多分、そうね、一週間見れるから、まあ録画わざわざテレビに備え付けて、レコーダーみたいなのもつける必要も正直あんまないなっていうふうに。
うんうん、
見逃してもまあ7日あればまあ十分見れるっしょっていう風にもなるから、
うん、
まあ、リマインドとかちゃんとつけておけば十分見逃すことないなっていう風にもなくなってるなと思って、
うん、
だからテレビもまあ必要もなければレコーダーも必要もないなっていう風に思ったよね、
うんうんうん、
っていうところで言うと俺は個人的にはまあテレビはなくても大丈夫だなっていう風に思ったんよ、
うんうんうん、
じゃあテレビが必要な状況だったりメリット便利だっていう風な点思う点って何かなと思ったんよ、
うんうん、
っていうところで言うと俺3つ挙げられるんじゃないかなっていうふうに思って、
ほうほう、
一つは家族で見る、
あーなるほどね、
うん、みんなで一緒、家族ないしは友達とかでもいいんだけどみんなで一緒に見るとか、
うん、
っていうふうに機能としてはすごくいいなっていうふうに、まあもしくはまあ家族団らんを作るアイテムとして一つあるなっていうふうに思ったりするんだよね、
うんうん、
これがまず一つで、二つ目が、その他の用途。テレビ以外 の用途として使う。まあ、例えばゲームだったり。
ああ、モニターとしてってことか。
映画とか。そう、再生機として、モニターとしてのし、うんうん、として使えるっていう考え方、
うんうんうん。やっぱ大画面で見るのはいいもんね。
そう。まあ、やっぱり、プライベート空間ででっかい映像で見るっていうのを考えたときに、このテレビって使い方として有効だなっていうふうに思ったよね。
うんうん。
でも、最後。三つ目が、ながらで流すっていう。ながら見。まあ、掃除しながらとか、うん、料理しながらとか、子供の面倒を見ながらとか、最近だともうなんか、スイッチしながらとか、
うんうん、
まあ、テレビの情報をそういった形でインプットできるなっていう。
うん、
まあ、テレビとか掃除とか、そっちを、がメインにする作業がある中で、なんだろうね、生活に何か彩るっていうわけじゃないけど、
うん、
なんて言うんだろう、音楽をかけっぱなしだとかさ、
うん、
普通に生活してて音楽をかけっぱなしだったりとかラジオを流しっぱなしにするとか、うんうん、そういった感じでテレビもつけっぱなしで何か情報を得るとか、
うんうん
うん、っていう機能の側面もあるなっていうふうに思ってて、
うんうん、
だいたいこういったところなんじゃないかなっていうふうに思ったんや、
うんう
ん、このテレビがまあ、メリットいいところとして、
うんうん、
と思ったんよね、
うんうんうん、
自分も考えたときに、うん、そういう風な用途として使うだろうと思ったけど、正直俺、その辺に関しては俺には、別になくてもいいかなっていう風に、思ってるっていうところがあるよね。別に、まあ、独り身だし、
うん、
まあ、うん、英語も正直パソコンで Amazon プライムで普通に見ればいいかな。まあ、ゲームはしないし、まあ、ながらするにしても、もう別に、PC で十分見れるなっていうのがあるから、正直、その辺に対しては、こと足りてるなっていうふうに思うから、俺は、テレビは必要ない派。なくても十分足りてる派っていう感じなんだよね。
うんうんうん、なるほどね。
っていうところで言うと、和樹はどういうふうに、
うん。
テレビは使ってる、
うん、うちはね、うちっていうか、まあまあ、うちって言い方が多分正しいんだけど、まあまあ、俺個人で言うと、ゲームはすごい、するのよ、
うん、
好きだからで、うんうん、ゲームするんだったらやっぱりテレビの画面がまだまだ欲しいなって俺には思えてて、
うんうん、
モニターでもまあ大きなモニターあればプレイできるんだろうけど、
うん、
うちの中で一番大きなモニターってテレビだから、
うんうんうん、
だからまあテレビがあるんだったらテレビでプレイした方がやりやすいし、うんうん、あと単純に置いてるスペースがそのリビングだからさリラックスしてプレイできるんだよね、うん、モニターがある部屋っていつも仕事してる部屋だからちょっとなんかかっちりしてるっていうか、
うん、
部屋の雰囲気がだからその部屋の雰囲気に合わせてリビングでプレイできるっていうのはすごくいいかなって思えてる、
うんうん、
そのメリットのとしては、
うん、
であと俺じゃなくてその子供だよねが今一番テレビを見てるんじゃないかなって思っててまだ子供って言っても1歳半ぐらいなんだけど、
うん、
Eテレをすごい見るのよ、
うんうんうん、
で特に保育園行く前の朝の時間にポチッとEテレをつけておけば自然に番組が流してくれるそのお母さんと一緒だったり、うん、いないいないばあだったりっていうのが あのテレビのプログラムとして流してくれるから、
うん、
これがあの例えばあの E テレは TVer にはないけどさ、 TVer みたいなやつにあったとして自分で選ばなくちゃいけないじゃん、その、うん、これを流すっていうのを、
うんうん、
でそんなのは朝の時間やってられないわけよ、
うんうんうん、
じゃなくってあの E テレのチャンネルをこうつけておけば自然にもうずっと番組が流れてくれるっていうのはありがたいよね、
うん、うんうんうん、
子供もあのそっちを集中して見てくれてるし、
うん
うん、っていうのが あるかな。だから番組を選ぶんじゃなくて局を選んでおけば、あのだからさっきのラジオの話と同じだよね、その、うんうん、子供向け番組が流れてる局っていうのを選んでおけばとりあえずあのそっちはお任せできるっていうありがたさはあるかな、
やっぱりそういったところの用途の使い方っていう感じになるよ ね、
これぐらいかな。そうじゃなかったら、まあよっぽど、うちはあのレコーダーを昔買ってたから、それこそ TVer がない時代にあの録画するのレコーダーで録画するしか方法がなかったからさ、
うん、
で録画したい番組いくつか あったから、その流れで今でもこう話題のやつ録画して後から見るっていうのはまあやるときはやるんだけど、
うんうん、
あの TVer でやるよりもそっちの方がなんていうの、テレビを見る感じで見れるから、
うんうんうん、
あの大きい画面で見れるし、まあ、いらんとこスキップもしやすいしっていうのもあるし、ね、
うんうん
うん、あと何度も見返せる、1週間以上経ったとしても見返せるから、それはやっぱりその例えばずっと見たかった映画がたまたまテレビでやるとかだったら録画しといて、でそれをあのいつでも見返せるっていうのはいいなって思うかな、
うん
うん、まあでもテレビ番組自体って考えたら、最初に話したあの後から話題になってたのを知ってもう放映終わっちゃってますと、
うん、
でそれが見る方法が TVer だったらあの1週間は見れるからそこで見れたっていう経験が結構何回もあって、だから逆にそのテレビ番組を見るっていう見方はそっちになっちゃってる、もう今あの話題のやつを見る、うんうんうんうん、で話題のを見るために TVer で後から見るっていうやり方が結構多くなっちゃってる、
うん
うん、かな、うん、
だからその辺やっぱり TVer でのはその後で見るっていう機能がまあ素晴らしいなというふうに思ったよね。話題にあった、確かにあの放送した、テレビで放送した後に、例えばツイッターであのトレンド入りしたものが、これ何でトレンド入りしたのかっていうのを探った時にテレビの番組でしたってなって、あ、じゃあそれ気になったら見ようっていうふうに思ったら、TVer で、TVer で一発ググってみたら、あ、実はあったりとか、結構パターンとしていい。うん、確かに俺自身もある。
うんうんうん、
だ結構、うん、テレビで、うん、使えるなっていうふうには思ってるんだけど、そう考えると、うん、テレビの人口、テレビをちゃんと見るっていう人口は減ったんじゃないかなというふうなのはひしひしと感じるし、やっぱテレビマンもよい言うてるよねっていうのはあるよね、
うん、そうだよね、うん、
うん、といえど多分まあテレビマン的には、まあ、実際にテレビで作りつつ TVer でも後で放送する、もしくは、シリーズものとして、Amazon で Amazon プライムとかでもしくはギャオとかでも何でもいいんだけど、そういったところで後でまたシリーズとして放送するみたいな作り方が多分今あのテレビ業界的なことであると思うんだけど、
うん、
実際って、まあ、テレビで放送している映像に関してどうなるのかな、テレビ自体どうなるのかなというふうに考えたときに、うん、一つとして、うん、昔のテレビみたいな立ち位置になるんじゃないかなというふうに思ったんよ。
うんうん、どういうこと？
まあ、本当に昔よ。もうおじいちゃん、うちらのおじいちゃんばあちゃんぐらいの時までちょっと遡るけど、
うん、
まあ主流がラジオだったわけじゃないですか。
あ、うんうんうん。
そっからテレビが参入したことによって、テレビが今度は主流になったわけじゃん。
うんうん。
そっからラジオがそっちに人口が移っちゃったせいでラジオがちょっと追いやられたっていうのがあるわけじゃん、
う
ん
う
ん、
そうね、時代的にあったね。
うん、でもそれでも一応根付いているっていう、ラジオはちゃんと生きているっていうのはあるんだけど、うん、そういった感じで今なってんじゃないかなと。まあ今はネットでどこかしこで見れるようになった分、そのネットが主流になったと、
うん、
その分今度はテレビが追いやられたと、
うんうん、
まあ、言うたらちょっとエンタメの主流がちょっと単純に移行しただけだなっていうふうに思ってんよね。
うんうんうん。
だ 昔でテレビが昔で言うラジオみたいな感じのポジションになるんじゃないかなというふうに思ってるから、テレビがなくなるかって言ったらなくなりはしないなというふうに思うけど、衰退とはちょっと違う、衰退なのかなかは分かんないけど、多分縮小はするだろうなというふうには思ったんよね。なんか一部メディアの話とか聞くと、ああそういうふうになるんじゃないかなというのにはちょっと納得できるなと思った。だから多分今みたいに放送局がたくさんあるかというと、多分そうはなら、もう確実に、だいぶ減るだろうな。それこそ極端な話で言うと NHK だけになるかわからんけどさ、そういう形になっちゃうんじゃないかなというふうな 気にはなったかな。
なるほどね。
その分テレビで放送するっていう形じゃなくて、ネットで放送するっていう形になってくるんじゃないかなとはちょっと思ったんだよね。放送局がネットの方に移行はするだろうなっていうのは、ネット放送局、みたいな形になるんかなみたいなふうには思った。
なんかね、物次第なんだろうなと思っていて。
物。
例えばね、テレビに向いてるのって、ライブ中継ものはやっぱりすごい向いてるなって思うのよ。
そうね、そうね。
TVer にはできない、まあできないことはないんだろうけれど、よりも、即時性のものを、届ける媒体、例えばスポーツとかが分かりやすいけど、そのライブ中継で届けて、かつその今だったらツイッターとかでさ、同じ番組をその日本全国で、あるいは世界中で同時に見るっていうことが間接的にだけどできるわけよ。でそれを、ネットでできるかって言ったらできるんだけど、俺ネットの仕事してるから、ちょっと、なんていうの、変に詳しいからあれなんだけど、設備がすごいかかるのよ、ネットで同時集計するのって。配信量がすごいお金がかかっちゃうのね。データの量が。に比べて、テレビは、もちろん機材は、かかるはかかるんだけど、見る人数が増えれば増えるほどお金がかかりますって感じではないじゃんね。放送しっぱなしだから。だから、そこがメリットになるだろうなって思っていて、みんなで同じ番組を同じ時間に見る、で何だったらそれは中継じゃなくて収録のものですらよくって、例えばアニメの実況とかをしてる人っていると思うのよ。テレビアニメ、深夜アニメとかのを、みんなで一緒に見るためにハッシュタグとかつけながらさ、こここうだとか、あとは金曜ロードショーとかね、天空の城ラピュタをみんなで一緒に見て、みんなで一緒にバルスってつぶやいてみたいなことをやってる、話題になってたりすると思うんだけど、そういうそのお茶の間から広がって、みんなで一緒に見ようっていう、その同じ時間を共有するっていうのかな、っていうコンテンツはテレビはやっぱりまだまだ強いなって感じるのね。
だやっぱり大衆っていうところがやっぱ大きいところだなっていうふうにやっぱ思うんだよね。そこのところはやっぱりどんだけ YouTube がすげえすげえ言われてても、視聴率的なところで言うとやっぱり圧倒的にテレビの方が全然上なのよね。
まだまだそうだね。
単純に昔から比べるとそれは当然減ってはいるけど、それでもなおやっぱり見てる人たち圧倒的に多いっていうのは、金ちゃんの金ちゃんの時の視聴率 100% っていう、もう次元にまで行くとちょっとどうかしてはいるんだけど、
そこまではもういかないけどね。
もうさすがにどうかしてんだけど、数字に関しては。それでも、さすがに減った減ったとは言われては言えど、それともやっぱり圧倒的にメディアとしては、やっぱ力だいぶ持っているっていうのは、やっぱりそういったところのニュースだったりとか、やっぱ、たくさんの人に見てもらう媒体としてはやっぱり圧倒的に上だなっていうのはあるから、その辺も含めてやっぱり、潰れることはないんだろうな。でもさすがに多分、やっぱりニュースとか、やっぱり、テレビで放送した方がやっぱり大きいから、そういったところが主流になるけど、バラエティとかそういったところは多分潰れていくような気はするなとは思う。
単純にそのバラエティを、テレビの放送でやる、なんて言うんだろうな、メリットっていうかが少なくなっていってるなっていう感じはするよね。もうだったら例えばネットフリックスとかのオリジナル番組とかの方が強くなっちゃうんだろうなとは思うし。
だから、ラジオとやっぱ大きく違うっていうのが、 つい最近ね、森三中の黒沢さん、
うん、
あの人がすごくラジオ大好き人間なのよ。
あ、そうなんだ。
で、その森三中の黒沢さんがノブロック TV って言って YouTube でやっている番組なんだけど、佐久間さんっていう元テレ東の社員さんで、とんでもないヒットメーカーを打つプロデューサーさんがいんのよ。まあ、最近だと、まあ、有名どころだと、ゴッドタンとか、あちこちオードリーとかを番組プロデュースしてる方なんだけど、その方が、YouTube チャンネルやってて、そこに森さん中の、黒沢さんが出てて、ラジオの話してたんやけど、
うん、
ラジオって確かに考えてみれば、1対1の媒体だなっていうふうに思った
ん
よね。
ああ、うん、うん、そうね、そうね。うん、よく。
ラジオって、誰かと一緒に聞くことって、あんまないやん。
そうだね。うん、
基本的には一人で聞く、媒体だと思うんだけど、
うん、
その辺に関して言うとテレビとは大きく違うなっていうふうに思うんだよね。まあ、確かに、うん、テレビは一人でも、まあ、見はするけど、でもその家族団らんで見るように、
うん、
たくさんの人と見ることができる媒体だから、うんうん、そういったところが確かに明らかにラジオと違うなっていうふうにところに思うし、多分そこが大きく要因として今後とも生き続けるテレビがね、今後も生き続けるところの大きなポイントだなっていうふうに思ったりする
ん
よ。
うんうんうん。なんかよく聞く話でさ、そのラジオの場合はラジオをお聞きのあなたっていうふうにその一人称があなたとして語りかけるけど、うん、テレビの場合はテレビをご覧の皆さんっていうその何そのあなたじゃなくて複数人に対して語りかけることが多いって言わ、うんうん、いう話を聞いて、もちろん、逆もあるよ。逆もあるんだけど、場合で言うと、そっちの方が多いっていう話を聞いてさ、
うんうん、
何かの番組で俺聞いたんだけど、まあ、確かになって思ったのよ。ラジオの前、
うん、
俺ラジオ好きだからさ、ラジオの前のあなたって言ってるし、テレビの前の皆さんだわって思っ、なんかちょっと納得したのよ、それ。
うんうんうん、
だから語りかけ方が、そのさ、最初にリビングでみんなで見るものって話をしてたけどさ、テレビが。っていうのが無意識に、こう、そうみんな感じて喋ってるんだなっていうのは、なるほどなって思ったことがある。
うん。
うん。
ちょっと分かりやすいか分かりにくいかあれだけど、音楽で例えるんだったら、
うん、
まあラジオが音楽だなっていうふうに思ったのよ。
うん。うん、
でテレビがライブだなっていう風に思ったんだよね。
あ、うんうんうんうん。
まあ多分音楽とかに関してはあなたに向けて歌った歌だったりするわけじゃん。
うん。
明日からも頑張れよみたいな曲が あるんだとしたら、それはアーティストさんがあなたに向けて歌った歌。
うんうんうん。
それに対してライブってみんなでその空間を音楽を通してみんなで楽しむ。うんうん、これがもうある種の家族団らんみたいな。ところになると思うんだけど、うんうんうん、そういった形だなというふうに思って、
うんうん、
それはそれで違うそれぞれの楽しみ方があるからさ、
うん、
一人で家で音楽で聴く楽しみ方もあれば、ライブで楽しむ楽しみ方とかあるから、それぞれ楽しみ方が違うからっていうことは、それぞれで楽しむ媒体はあって当然だなっていうふうに思うから、テレビがなくなるっていうことはないなっていうふうに思ったよね。
うんうん、なるほどね。うん、
うんっていうことを考えると、やっぱ、うん、なんだかんだテレビは俺は好きなんだなっていうふうに思った。
うんうん、
で、ちょっと戻るんやけど、まあ TVer、それでも TVer で見てますっていうところがあったりするんやけど、うん、まあ YouTube とか TVer とか、言ったら、ネットで見る映像のいいところ、
うん、
まあ優秀なところで言うと、やっぱ後で見る機能がすごいなっていうところあるやん。
うん
まあ、再三ちょっと話したけど、まあ、レコーダーが登場したことによって、そのライブで見る必要はなくなったと。
うん、
でも、この後で見るっていう機能が出てきたことによって、そのレコーダーすらも別に必要もなくなったな、思ったよ、
うんうん。
まあ、とはいえど、7日間しか制限がないから、それまでのうちにはちゃんと見なさいよっていうことではあるんだけど、まあ、促しね、
うんうん、
ちゃんと回るようにっていう、テレビが回るようにっていうところだと思うんだけど、まあ、それでも7日、間のうちに見ればいいっていうところでレコーダーは必要ないなっていうふうに思ったところが、やっぱりちょっと優秀だなっていうふうに思ったよね、うん、TVer が、うん、だからちょっと思ったんが、テレビって、生で見なきゃいけない、昔はね、
うん、
レコーダーが登場する前はだ、生で見ないと 置いていかれちゃう、
うんうん、
っていうところがあったんだけど、レコーダーとかの登場によって、置いていかれることもあるかもしれないけど、予約さえしておけば OK だったわけだ。
うんうん、
だから、なんだろうな。わかりやすいかどうかはわからんけど、例えば M ステのタトゥーがさ、ボイコットした話あったやん。
またかなり前の話を。うん。あった
、ね、帰ったやん。
うん。
めっちゃ気になるやん。どういうことって。
うん。
それを予約しておけばええし、今だったら TVer でもし流れるんだったら絶対見るやん、TVer で。
うん、そうだね。
それ大きいよねっていう。
うん、うん、うん。
だ、最初にも話したけど、トレンド入りとか話題になったやつを後で見れるっていうのは、やっぱ大きいことだなっていうふうに思ったよね。そこは。
うん、後で見るっていうのは。やっぱりね、TVer がなかったら、気にはなってたけど、なんかじゃあ、すごいいろんな手段を駆使して見ようとしてたかっていうと、見ようとはしてなかった番組っていうのがすごいいっぱいあるのよ。
うん。
でも TVer があるから、話題になったんだ、じゃあちょっと TVer であるか探してみようかなってなってることが結構多くて、
うん、
で、なんだったらそれで探した結果さ、ちょっとなんていうの、他にもこういうのがおすすめですって出てくるじゃん。
うんうんうん、
でちょっと気になるのよ、そっちが。
うん、わかる。
それがTVer 側のその意図通りなんだろうけどさ、
うん、
うん、っていう、そのなんていうの、見逃した人もちゃんとこう見れて、かつ他にも誘ってくれるような仕組みが、うまい仕組みができてるなって思って、
うん、
うん、で、その入り方って TVer より前はできなかった。その
そうね、そ
う、うわー見逃した、じゃあ再放送を待つかだったのよ、
うんうんうん、
ができるようになって、しかもなんていうの、それだけじゃないところにも行かせようとしてる。だから楽天で買い物してたら他のものもついつい買っちゃうみたいな感じのことを番組でもやれてるってすごいことだよなって思うんだよね。
だし、うんうんうん、話題にちゃんとついていけるようになっているっていうのは、
うん
うん、やっぱすごいことだなっていうふうに思うね。
やっぱり気になるもんね。
うん、
うん、
だそれこそ昔だったらもうタトゥー、あんなすごい衝撃的映像を、
うん、
見逃したらもう一巻の終わりですよ。
タトゥーむっちゃ出すね。
残念ながら俺当時見てないんだけど。
あ、そうなんだ。俺見てたよ。
あ、本当？
うん。ちなみにちょっとタトゥーの話だけすると、うん、タトゥー出ないっていう話じゃん、あれって。
うん。
だからタトゥーは最初から最後まで、あ、いや違う、最初はいたんだ。最初はいたんだけど、途中から消えるのよ。うん、いなくなって、うんうんうん、あれ？なんで消えたんだって思って、最後の方でタモさんが説明をするっていう、うんうん、流れだったのよ、
うん、それで急遽ミッシェル・ガン・エルファントだったっけが急遽、
あ、そうだっけ、
うん、やってくれたんよ。、
うん、
いやすげえ、ね、やっぱバンドマンすげえなっていう、
うん、
のは後で知った。
うん、
まあ、そういったところが昔だったら明らかに見逃したら一巻のおしまいっていうところがなくなったことは、うん、すごくいいことだなというふうに思ったね。
うんうんうん、
と同時に取捨選択が大変になったっていうのもあったりするんだけど、うん、まあ現代人だったらまあ別にそこはなんとか乗り越えてるところだからまあいいとして、もう一つ素晴らしいと思ったのが、
うん、
倍速で見れるっていうところ。
これね、うん、
これね、むちゃくちゃ大事。
すごいよね、よくそのよく入れられたなって思った。
入れられたな。
だから、
うん、
いろんな観点があると思ってて、まあ、例えば、うん、YouTube だったらさ、倍速再生って普通についてるじゃん。
うん。
で、俺よく倍速再生で見てること多いんだけど、
うん。
それって、特にテレビ番組を作ってる人たちからするとさ、意図通りのその見せ方じゃないことになっちゃう。
そうね。
じゃん。
できれば、リアルタイムで、リアルタイムっていうのは、ちゃんと、倍速とかじゃなくて、ちゃんと1秒を大事にして見ててほしいっていうところね。
そうそうそうそう。ちゃんとそういう、リズム感だったりとか、
うん。
それこそドラマだったら、掛け合いだったりとか、
うん。
っていうのも考えてやってるんだからちゃんと見てってなると思うのよ、
うん、
その作ってる側からすると。だけど、うん、そのそういうそのテレビ側のなんだテレビ側の人たちが作ってる、サービスであるにもかかわらず、うん、倍速モードがついてるって、
うん、
これすごい潔いなって思ったんだよね。だからこれをつけないっていうことも、うんうんうん、多分できたと思う。もう
選択としてできるね。
そうそうそう、うん、なんだったらそっちしたいって思うのよ。もうちゃんと見てほしいから、うん、そこはテレビだからちょっとつけないでおきましょう、 YouTube とは違うからみたいなことになっててもおかしくないと思うのよ、うん、けどちゃんとついてるっていうのがすごいなって思ってて、
うんうんうん、でも単純に冷静な目を、してっていう判断になっちゃうかもしれんけど、やっぱそれのニーズが圧倒的にあるっていうことなんじゃないかな、その機能ついてるっていうことは。
そう、そうなんだろうね、うん、
で多分そうしてでも別にできることなら1倍速で見てほしいけど、
うん、
でもそうしてでも見てもらうことによって興味持ってもらった方が多分いいっていうのも正直あるような気もするけどね。
うん、いやそう思う。いやそういうことなんだと思う。
うん。
うん。
その結果、うん、受け入れた上でその倍速機能を入れたっていうのはあるんだろうね。
うん。
で、まあその機能がまあ俺はもうよう使ってると。
うん、うん。
正直俺も 1.5 倍速から2倍速ぐらいで見てんのよ。
うんうんうん。
基本的にバラエティは。
うん。
なんてかっていうと、YouTube が出たことによって YouTube も見るようになってっていうことを考えると見る映像が増えちゃったのよ、単純に。
ああ、本数が？
本数が。
うん。
そうなってくると、もう、何かを削るしかない、なくなってくるの。
そうだね。うん。
見る本数を単純に減らすか、
うん。
睡眠時間を減らすか。
うん。
それを毎日してられんから倍速で見るっていうことをしてんのよ。
うんうんうん、
で十分倍速で俺見れたっていうのがあったんだけど、
うんうん、
人によって倍速で見れんっていうのはあるかもしれんけど、倍速で俺は見れますと、
うんうん、
で倍速でしかもかつバラエティ番組とかだったらまあ十分ながらみ、
うん、
前から話してるながらみでしてたりするわけですよ。まあゲームしたりとか、うん、料理しながらとか掃除しながらとかで、そういった時間の合間でたくさん摂取する映像を倍速で、うんうん、だって1時間番組か2倍速だったら30分で見れるんですよ皆さん。
ね、2本見れちゃうもんね。
2本見れるんだよ、すごくない？
すごい。
そう考えるとそれを合間の時間で挟み込めばもっとスムーズに時短できるんですよ、
うん、
情報をインプットできるんですよ。そう考えたらえぐいよねっていう、
うんうんうん、
だこの倍速のありがたみ恩恵は私とても助かってる。
うんうんうん、
だこれがあることが、あ、素晴らしいなと思ったね。その辺やっぱりちょっとテレビだとできないからさ、やっぱライブで見てもらうっていうところがあるから、もちろんそのライブで見るっていうところの大事さもあったりはするんだけど、その辺やっぱりネットで見るっていうことになるとやっぱりそこのありがたみ恩恵はすごく受ける。
うんうん。
常に和樹はどれくらいの倍速で見てる？
俺TVerはね、アプリで見ることが多いから、まあ 2、うん、2倍速で見ることが多いんだけど、
うん、
YouTube とかに関しては俺5倍速ぐらいで見てるのもある。ものによるで、うん、
いやそれは見れるの？
見れる
5倍速って見れんの？
まあ、映像じゃないやつとかが多いかな。なんかラジオ的なやつ、ずっと話で内容が聞ければとりあえずいいみたいなやつは5倍速で聞いたりとか。
いや違う、シンプルに5倍速で聞けるか問題よ。話入る？
はい、100% は無理よ。 100% 一字一句聞き逃さないはさすがに無理だけど、
うん、
でも俺そんなこと言ったら1倍速再生だってさ、話 100% 入ってるかって言われたらちょっと危うい。
まあまあね、うん、
うん、だったら例えば5倍速で2回見た方が入るのよ。
そうまでしてだったら2倍速ぐらいでいいんちゃう？
いやいやいやいや、全然5倍速はね聞き取れる。
あ、本当？
うん、いやだから物により、もちろん物によるけれど、
まあ、もう正直その和樹がそれぐらいの倍速で聞いてるっていうのはなんとなく聞いてはいたから、
うん、
あるけど、正直俺もう2倍速でもちょっとしんどいものとかあったりするんよ、
うん、あー俺普段ね、ポッドキャストを3倍速で聞いてるので、
マジで、
うん、
?3 倍は無理だわ。
3倍で聞いてて、で、なんで3倍かっていうと、うん、3倍が最高なのよ、その今使ってるアプリの、うんうんうん。で、それ以上設定できないから仕方なく3倍で聞いてるんだけど、俺まだいけるって。
まだいける、マジで
思ってるのね。で、YouTube だったら、ギリ、その、YouTube デフォルトの再生だと2倍速までしかいけないんだけど、
うん、
ブラウザの拡張機能っていうそのツールを使えば、10倍速ぐらいまでできる機能があって、
うん、
さすがに10倍は俺も聞き取れないから、
うん、
聞き取れる限界が、まあ、だいたい5倍ぐらい。
マジか。
うん。だから、飛ばせるやつは、そういう5倍ぐらいのやつで、聞いてっていうのが多い。かな。
いや、聞いてる皆さんにもやってほしいね。やってない人いるんだったら限度っていうのがあると思うんだけど、一般的に俺2倍速だと思うよ。
2倍速は慣れた。
すごいわそれが、
うん、
人によっては2倍速無理だっていう人いるもん俺。だから、うん、基本的には 1.5 倍速だったら大丈夫。
うん、 1.5 倍速は普通にいけるね。だから YouTube 大学とかそういうのだったら5倍速ぐらいで大丈夫。
マジで、
うん、
俺多分 YouTube 大学中田のあっちゃんね。
あ、うん、
我らが中田のあっちゃんは言うて喋り早いから、うん、一般的にね。
そっか。
うん、一般的な人と比べると喋るやっぱ芸人さん早いから、
うん、
それで考えると2倍速はちょっと無理だな。 1.5 だよ俺。
2、あ、本当。
うん、
デフォ2だな。デフォルト2 で、2だと物足りないときは2点、ね、5倍速は毎回じゃない、さすがにトップスピードで、トップスピードです、それ。2.5 ぐらいが一番多いは多いかな。
それはすごいわ。
うん。まあまあ、だからぐらいやってて、うん、だから、TVer に戻ると TVer の2倍速はすごい活用してる。うん、だけど、例えば、M1 みたいなさ、漫才のネタがあるのと、あるやつはそこを2倍速にしちゃうとちょっと
うんうんうん、
なんていうの、テンポがさ、間があるから、やっぱり漫才は、
うんうん、
それはちょっと笑いのタイミングわけわかんなくなるなと思って、そこは1倍速に戻して、
うんうん、
でネタが終わって点数待ちとかの時はまた2倍速にしてみたいなっていう、ちょっと細かく操作してやってる
かな、
うんう
ん
う
ん、それはわかるわかる、
うん、
だからちょっと一回まだ試した倍速を試してない人はちょっとやってみてほしいね。
うん、
意外と倍速では見れます。ただその限度、ね、マックスがどこかっていうと人それぞれような気はする俺は。
そうだね。
うん、
俺のおすすめはね、だから2倍速で聞きたいとするじゃん、
うん、
本当は。だけどちょっと早くて聞き取れなかったとするでしょ。
うん、
でそしたら3倍速で聞いて、
ほう、
で3倍速でとりあえず聞くのよ、何でも。3倍速を聞くためには拡張ツールが必要なので、それは入れてください。
うん。
で、そうすると聞けんのね。聞けない。もう早くて。聞けないけど、頑張ってそれでやって、で、2倍速にあるタイミングで戻すのよ。そうすると、世界がスローに見えるから。全然聞けるじゃんってなる。
何そのインセプション的なやつ。まあ多分そうなるだろうね。
世界をそう体験、高速道路に乗った後に、うん、一般道がむっちゃ遅いなって感じるみたいな感じで、一回速いスピードを聞くと、うん、うわ速いって必死についていかなきゃってなるんだけど、一回ついてった後に戻すと、あ、聞けるってなるから。
うん、うん、まあなりそう。うん、確かにそれはなりそうだけど、うん、
ちょっとやってみてそれを。
なので皆さんもぜひ試してみて、それコメントしてくれたら非常に嬉しいね。
じゃなきゃ聞けないよ。だってポッドキャスト俺聞いてるの今40曲とか聞いてんだから、無理無理だよ。
そうね、それは単純に普通の1倍速だったら無理だよね。
無理無理
無理だよね。
うん、
でいかに大事かっていうのを、いかに大事、うん、活用することが大事かっていうのも、うん、すごく俺にとってはちょっとここは多分最近の発見として大きかったの、倍速で見るっていうの、機能、この機能は。
そうだからすごいいい時代というか、これがあることで、うん、 今まで発見できなかった番組だったりとか、
うんうんうん、
聞くことができなかった量を聞けてるっていうのがすごい俺はありがたいなって思ってて、
うん、
だからなんだろうな、楽しめてますっていう感じ、
うんうんうん
うん、
他にも、うん、今後どういった機能を、うん、活用することって大事だなというふうに思ってた。最初は別に倍速って何と思ったけど、いざやってみたら、あ、これとても大事なことだなと思ったりするから、うん、新しい、まだ触れてない機能とかあったら、うん、触れてた方がいいなっていうふうに、すごく思ったね。
だし逆に、ちょっとその機能実装されてるかは分かんないけどさ、うん、テレビ局の人って視聴率気にするじゃん。
で、うん、そうね。
普通のテレビの話ね。普通のテレビで、うん、全員にはついてないけど、なんか視聴率を解析する何機械が配られてるところの世帯からどの番組ついてるかっていうのをパーセントで分かるようになってますと。でもしそういうのがあったら反映されるんだろうなって思うんだけど、 TVer でさ、どこが倍速再生されてますみたいなのがもし作ってる側が分かるようになるんだったらさ、
うんうんうんうん、
あ、ここは倍速されるんだっていうのが分かってくるようになってくると思うのね。
うんうん、
でそれってその画期的だと思ってて、多分今その機能は多分ついてないと思うんだけど、
うんうん、
もし分かるようになったら、じゃあそこはもう圧縮しようって作る側もなってくると思うのよ。
うんうんうん、だから、うん、もっとよりリサーチが細かくなるっていうところよね。それによってどういったものがに、求められてるのか、ニーズがあるのかっていうところもっと細分化できるっていうところになるよね。
そうそうそう、どこで再生やめちゃったかとかは多分今取れると思うんだけど、
うんうんうん、
そういう今までのテレビだと取りづらかった数字がより細かく取れるだろうから、逆にもっとコンテンツはどんどん深いコンテンツが作れるようになってくると思うのよ、
うん、
そういうところはちょっと今後期待していたいなって思ってるかな。
うん、
うん、
同意です、
うん、まあ最後ちょっと長くなっちゃったけど、
うん、まあテレビは衰退することないと思うし、面白い番組はいくらでも俺はテレビは今後とも続くだろうっていうふうに思ってるから、そんなにあんまり悲観はしてないんだけど、やっぱり今後とも TVer も活用しつつ、テレビもちゃんと期待しながらちょっと見ていきたいなというふうに思っております。といった感じで締めいかがでしょう。
はい、いいんじゃないでしょうか。
はい、というわけで今回のみんな TVer で見てる後で見る機能のありがたみについてでした。
はい、今日の感想や、こんなこと話してほしい、みんな何倍速で聞いてるとかあれば、Twitter ピカピカ FM まで、もしくはハッシュタグピカピカ FM をつけていただけると僕たちが見つけやすいので、ぜひよろしくお願いします。
はい。
ということで、次回なんですが、ちょっとその前にお知らせがあります。今年からなんですけど、去年は毎週、週一放送ということでやっていたんですけれど、うん、テーマ放送が、水曜日で、うん、週一回放送していたんですけれど、今年からは、隔週放送、2週間に1回の放送に、ちょっと間引きたいかなと思っています。
うん、
なので、次回放送日は、1月19日水曜日を予定しているので、すいませんが、ちょっとお待ちいただければと思います。
はい、隔週でお送りさせていただきます。
うん。その代わりね、ちょっと濃密な感じでやっていければと思っているので、よろしくお願いします。
うんうん、その分ネタをね、濃くね、できたらいいよね。
そうそうそう。
うん。じゃあ、というわけで次回なんですが、次回何？あ、これか。次回は、時計仕掛けのオレンジをやっていきたいなというふうに思います。
はい。
ちょっと詳しくお話ししますと、いくら前かを忘れたんですけど、掘り起こせずっと見れてない映画特集の時にですね、それぞれ2人が見てない映画を上げてったんですよ。その中でじゃあ時計仕掛けのオレンジ見ようっていうことになったんです、
うん、
それで時計仕掛けのオレンジを見たその感想 についてちょっと喋っていきたいなというふうに思います。ついでに言うと、カズキが見てないです。
うん、俺が見てなくて、お城は
見てる。
うん、1年ぐらい前に見たってことで OK？
確か1年前だったと思う。1、2年前。うん、
うんうんうん。
だからカズキの感想も聞きながら、それで俺もど、ま、言ったらどうだったっていう、カズキどうだった、うん、っていうところの感想も聞きつつ、なんか一緒に喋れるところがあるといいなっていうふうに思っております。
はい
はい、というわけで今週は以上になります。ありがとうございました。ではでは、バイバイ。
またねー。